はい、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、あ、お願いします。23、なおもみめぐみよ、なおもみすくいよ、なおもわがためにみうせし主を知らん、なおふたく主を、なおふたく主を、なおもわがためにみうせし主を知らん、なおもみ心、なおもみ教えを、なおもさやに知らん、御霊なる神を、なお深く主を、なお深く主を、なおも我がために見うせし主を知らん、なおも深く主と、なおも交わりて、なおも我は悲観、御声のある時、なお深く主を、なお深く主を、なおも我がために御うせし主を知らん、なおも御栄の富の豊かさを、なお主の国のひたるを我知らん、なお深く主を、なお深く主を、なおも我がためにみうせし主を知らん。山森先生に、続きまして苦難の中の喜び、お祈りとメッセージお願いいたします。
お祈りをいたします。神を愛する者、その御旨により召されたる者のためには、すべてのことを愛働きて益となるを我らは知る。愛のほか何事もなさらない父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。あなたは我らごとき罪人のために、地獄が永遠の住処であると定められた罪人の頭にために、御一人がまでも御一人子主イエス様さえもこの世に使わして、我らの罪の贖いとなしてくださいました。この大いなる神様、あなたのご愛を知る者、信ずる者といたしまして、この他に何の不足がございましょうか。たとえ天変地異があろうとも、また己が肉体が裂かれても、主我を殺すとも、 我何時により頼まんと。とこしえの命の持てる、命を持てる者は何時なればなりと。あなたが我がすべてのすべてでございます。何時のほかあるものなければなりと。この素晴らしい愛なるあなたのことしていただいて、この恵みの御座に御言葉をの恵みを受けるためにひざまずくことが許されておりますることを感謝をいたします。いろいろと司会の先生や祈りの中に、この阪神の大震災のこの現状を皆体験し、あるいは見て胸を痛めておるものでございまするが、かかる中にあって私どもが神様を疑ったり不信仰になったり、あるいはやけになることがありませんようにお願いをいたします。この明日しもべといたしましては、ただ神様のお言葉の恵みをお伝えするだけが、実際に家を失い職を失い健康を損ねた、生涯か消すことのできない心の傷を受けた方々の上に、たった一つの慰めと励ましはあなたの御言葉を取り継ぐことでございまする。かく信じて御前に立っております。ましてご聖霊はさらに勝って一人一人の魂の涙をご存知です。この阪神神戸に150万あるいは200万の人々それぞれの体験があることでございまするが、等しく主はその一人一人に手を差し伸べて癒し慰め恵みを注いでくださるようお願いします。また我らのこの本部の教会も、懐かしい木造建築が全壊して今は見る影もなく空き地となって子供たちがベースボールをしておりますが、けれども主よ、あなたは志を与え、再びこのところにあなたの宮が建てられて、そこにてメッセージが語られ、神よ、あなたを賛美し祈ることができまするよう、速やかにあなたが道を開いてくださるようお願いします。幸いこうして新館鉄筋においてこのペンテコステ聖会をあなたがお開きくださっておりますることを感謝いたします。何時らの知らざる者、何時らの地に一人立てりと、おごそかなるご自身のご臨在を見上げております。またこの卑しき者は御言葉を語る務めをせつけて受けておることでございまするが、語るならば神の言葉を語るべしと、どうぞ御言葉の奉仕を全うさせてくださるようにご期待をし、また御座に漏れている方や疲れている方いろいろありまするが、主よ、どうぞ手を差し伸べて慰めと希望と生きる力と勇気と幻を与えくださるように、一切を見てねだね尊き主キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。まず最初、今日の御言葉を開きいたします。ペテロ第1第4章ペテロ第1の第4章12節から19節までをまずお読みをいたします。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも 喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰でも人殺し、盗みと悪を行う者、乱れに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってその名のゆえに神をあがめなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。アーメン。大変なことが1月の17日に起こりまして、特にこの神戸に住んでいらっしゃる方々、わずか十数秒の地震ですけれども、それによって何十年積み立てた財産、家、あらゆるものがあっという間に消滅してしまった、焼けてしまった、破壊されてしまった。私がどんなに励ましや、あるいは慰めを語っても、それらは焼け石に水だと思いますけれども、伝道者としての務めとして、気落ちせし者を励まさなきゃならない。私がするのではない、ご聖霊が語ってくださり力づけてくださると思うんです。ですから私ではない、イエス様ご自身が困難な闇の中にある方々に慰め、喜びをお与えくださることを信じております。この苦難の中の喜びと題しておりますが、私たちに喜びをくださるのはご聖霊様なのです。午前中にもご聖霊の基本的な恵みのお言葉でございました。午後はその応用編とも言うべきだと思います。御霊の実は愛、喜び、平和と、いろいろ9つありますが、御霊の実は喜びである。本当に私どもが聖霊の豊かな御恵みを受けておりますると、どんな時でもどんな場合でも本当に心から喜べるのでございます。常に喜び、絶えず祈れ、すべてのことを感謝せよ、テサロニケにあります。すべてのことを喜びなさい、どんなことが起こっても。で、テサロニケのところをまするとこれはキリストイエスにありて神が何時らに求めたものところであると、自分の修行や努力や修行や難行苦行によって苦しみの中、困難試練の中で喜べるはずはないんです。喜びはご聖霊の賜物でございます。そしてご聖霊を受けておる私たちは、世の人々は慌てふためき、阿鼻叫喚する、その中にあっても本当に心の底から安らかであり、喜ぶことができるのです。皆さん、天変地異などというものは自分が願ってくるのじゃありませんが、来てもらいたくないと思いましてもやってくるんです。避けられないんです。我々の人生には避けられないところのさまざまな試練があるということです。それでこのところにペテロが当時のクリスチャンたちに、当時のクリスチャンたちもいろいろな面で試練、悩み、苦難を受けておりました。 で彼らにそういう試練を受けている中でも喜ぶことができる理由と材料をかき立てて励ましておるのがこのペテロ前行書であります。12節からこう読んでまいります。まず愛する者たちとペテロは語っております。悩みのどん底にある人々に愛する者たち、これはあなたは神様から愛されているんですよ、神様から愛されているということを忘れますると人生に起こりくるところの悩みや試練を誤解をしてしまうんです。あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことになってしまうんです。とかく問題が起こりますると、私は神様から見捨てられたんだろうか、私は神様から嫌われたのではなかろうかと問題が起こると、私どもはつい疑いたくなるものであります。サタンはそういう思いを私たちの心の中に植え付けて信仰から離れさせようとするんです。しかし愛する者たち、あなたは神様から愛されているんです。イエス様の十字架はその神様の愛の印証拠、まあそれぞれ私どもは体験をしておることであると思います。私どもは皆それぞれ自分こそ罪人の頭である。我は知る我が罪は我が前にありと、本当に自分の胸に手を置いて反省しますると、褒めたところは少しもありません。地獄が一生の住処であると言われても文句が言えない私たちは罪人の頭でございますが、その罪人のためにイエス様は十字架にかかってくださったんです。イエス様の十字架は神様がいらっしゃる証明です。イエス様の十字架は神様が私どもを愛してくださる証拠であります。このイエス様の十字架を否定する者は誰もありません。ところが自分自身の不信仰がイエス様の愛、歴史的なイエス様の十字架の愛を否定をしてしまうのです。そうしますると人生を起こりくることが皆裏目に出て、神様が愛し神様が恵みを与えようとなさることについても我々はですね、誤解をしてくるんです。こう書いておりますですね。あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくてあります。村山首相がこの度、今年、まあ去年からですか、総理大臣になってぼやいておった。なんでわしの時に限ってこんな事件が起こるんだろう。阪神大震災、オウム教団のサリン事件、円高、もう本当にですね、歴代の内閣の中で最も悲劇の総理大臣だと思うんですが、ぼやいてるんです。しかし彼はイエス様を知らないから、その日の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しんでおるのであります。しかし私たちクリスチャンは、空のスズメが一羽地に落ちるのも偶然じゃない、父なる神様のお許しがあるからですと書いてあります。なんじらの頭の毛一本も神の見許しなくは落ちない、すべてのことは全知全能の神様がなさることである。その神様が最善をなしたもうことを私たちは信じ受け入れておるならば、たとえ燃え盛るような試練、何か思いがけないことが起こったかのごとく誤解はしないんです。 さて、ご聖霊は、すべての中において私どもに、神様の愛を教えてくださるんです。そしてご聖霊は、私どもに、いつでも喜べ、常に喜べ、何じら主にありて喜べ、我言う主にありて喜べ。ピリピ書の中には喜べという言葉がたくさんあるんです。ローマの牢獄の中に閉じ込められたパウロですが、四面楚歌の牢獄の中ですが、悲しめ、悲しい、苦しみとは言ってないんです。何じら喜べ、何じら喜べ。主にありて喜べ。主は御霊である。本当に私どもがご聖霊に満たされておるならば、どんな境遇の中でも私どもは喜べるんですね。どうでしょうか。もし私たちが日常生活の中に喜びがもしないとするならば、神様の前に悔い改めて、その喜べない原因を、喜べない自分の不信仰と自我性を神様の前に訴えて清めていただきたいのでございます。さて、喜ぶ理由が13節から書いてあるんですね。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。どういう意味でしょうか。キリストの苦しみに預かる。イエス様という方は、すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられず、イエス様という方は神の形を固く保たんとは思わず、人の姿を取り人となってこの世に来られ、罪人の塊とごとくせられて十字架の上で死を遂げられました。イエス様は一切のものを失ったんです。イエス様は富めるものであるのに、何時らのために貧しきものとなりたり。コリント第一の8章にありますですね。イエス様は天の御使いたちの賛美と礼拝を受けて、輝く天の御国で玉座についておられるお方であるのにもかかわらず、人となってこの世に来られた、すべてを投げ捨てて我らを愛し救うため。まあ、私はこのお話をするためにいろいろ祈りました、祈らされました。私が言って何の役に立つんだろう。話をするよりはどこかボランティアに行って、壊れている家を片付けて土を運んで、そのようなことをする方がこの神戸の方々には喜ばれるのではなかろうか、こうも思いました。しかし、大事なことは、それ以上に大事なことが教会にはあるんだ、伝道者にはあるんだ。ずっと前にも例えでお話ししましたけれども、どうぞ同じことを言いまするけれども、ご勘弁ください。高槻のあたりで、高槻の教会がクリセイドをしました。公会堂を借りて、キリスト教伝道会の教会の信者の中に、ちょうどクリスマス頃ですか、先生、こんな費用をかけて公会堂でクリスマス集会するよりは、そのお金を養老院などにお持ち代に配った方が喜ばれるじゃないですか、皆さんどう思いまするか。しかし先生は、その先生は、確かにそうかもわからん。しかし、福音を伝えるのは教会しかないんだ。教会は神様から使命が与えられている。失望している、悲しんでいる、希望を失っている人、悩んでいる人、まあ、震災のこの傷跡は、ただ家を失っただけではない、拭い去ることのできない心の傷が非常に深いと心理学者たちは言っております。一命を取り留めたけれども、心の中に受けた傷がありまして、 特にお年を取った方々はその精神的な傷のために病にかかりやすくなり、また死んでいく人が多いというんです。果たしてそのような人々に何をしたらいいだろうか。私はその試練苦難の中にも喜び勝利の生涯を送ることができる福音であると、まあその先生も言われたでありますが、私もそれを思い起こしました。まあ今私はここに一つの資料を持っているんですが、あるキリスト教の雑誌の中に、教会自身の再建ということがある。教会が教会として世に提供しうるものは一つしかない。それは古典的な教会論が語っている通りのものである。しかもそれは教会以外のものには提供できない。教会が福音を語らずに誰が語るか。したがって教会の再建が、教会が教会として世に仕えるためにも最優先課題だとこう書いてありまして、さっきもお祈りやあるいは司会の先生が言われました。こういう大震災だ、政界などは、いえそうじゃありません。こういう時こそ愛する魂を、群れの羊を慰め育て励まし、そしてこの中に立ち上がる希望と信仰を神様からいただかなければならないんです。そういう意味において、この度のペンテコステ聖会は私は神様の御心にかなった集会であるとそう信じております。でそういうところから私は苦難の中の喜び、そうだ、失望している方もいらっしゃるだろう、心傷ついている人もいらっしゃるかわからない、金銭によっては解決できない問題を抱えている人があるかわからない、この度のことでもっていろいろな人生を考えなさった人があるが、正しい聖書のお言葉、福音の言葉によって生きる力、命をご聖霊により神様によってぜひとも皆さんお一人一人が体験をしていただきたい。そのためには私は何を語るべきか、その人生の苦難の中に常に喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝できるという喜びの生涯、これこそ奇跡じゃないでしょうか。奇跡は天変地異だけじゃない。我が心の中に消極的で悲観的で生きる希望さえ失ったこの私に、もう一度生きる希望と喜びを体験する、これが奇跡だ。それはご精霊のお働きだ。お正月新年聖会の時にもお話をしました。私はイエス様のお名前のことでワンダフルカウンセラー、力ある神、永遠の父、いろいろ4つほどあります。確かにご自身、主ご自身、ご精霊ご自身は私たちに新しいところの常に命をくださるお方です。それで今話がちょっと横道にそれましたが、イエス様は全てのものを与えなさった。まあ、この度の震災で全ての人みんながみんなじゃないと思います。ここにいらっしゃる。しかし家を失い、家財を失い、とにかく無一物になった。まあ土地がある人はまだそこにわらくでも建てれるんです。しかし借家暮らし、まあこの度は借家でも特権、法律的な特権があったからいいんですが、しかし建てると言ったって一体どうして建てますか。お金がない。菅原の商店街、ロボ伝道したあの懐かしい市場の中歩いて皆さんと共に伝道したあの街も本当焼けてしまいました。無一物だ。そういう中にキリストの苦しみに預かれた。ああ、 イエス様は私を救うために全てのものを与えし末、死のほか何も報いられず、そして父よ彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなり。ああ私はあれを失った、これを失った、もったいないと思った。不平が出たけれども、イエス様の足跡を踏ませていただいた。主よ感謝します。こういうことがなければ私は物に執着をしてしまったでしょう。人生の幸せは物がたくさんあることだとそう思い込んでおったか分かりませんが、この度のことで主よあなたは私に、世と世の欲は過ぎゆくべければなり、儚いな。ある一人の阪神のおばあさんが、阪神地方、家が壊れてしまった、大事に大事に取っておったお皿、宝物のごとくしておったお皿が皆割れた。これだったら日頃贅沢に使っとったらよかったのに、何も使わないで破れて割れてしまった。使わないものをたくさん持っておった。なくてならざるものはただ一つだ。人間が生きていく上に必要なものは何であるかを主よ教えくださいましたことを感謝いたします。このペテロ前書公書のクリスチャンたちの悩みは、私は仲介書を読みました。今まではこう解釈しておりました。ネロの迫害で、あのクリスチャンが狩りのために多くのクリスチャンが迫害を受けて殺されていった。ところがよく読んでみますると、そういう迫害はこの散らされたポンとガラテア、カバドキア、アジア、ビテニアというあたりはトルコ半島の北部の方で、これは決してネロの迫害のために散らされて逃れた人たちとは言えない。しかもこのペテロ前書を読みますると、彼らがどういうことで悩みを受けたか、ちょっと開いてみます。4章の4節というところを見ます。今開いている4章、彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪行を言います。ここでは火のような試練と言っておりますのが、迫害というよりもクリスチャンの道徳的な立派な生活を未信者の人々があざけって、付き合いが悪いとか酒も飲まないとか、こう言ってあざけった村八分的な迫害があったということです。一章の十二節、二章の十二節、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしたりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。クリスチャンって立派だな、尺に触るな、気に入らんというような、彼らクリスチャンたちが社会的に道徳的な立派な行いをしておったことで、人々がクリスチャンをけなしたり非難をしたりしたというんです。そういうような種類の、まあ、試練がこのペテロの文に書いてあるんです。とすることは、ということは、クリスチャンであるがゆえにいろいろと悩みを受けておる。クリスチャンであるがゆえに、14節にはもしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にのぞとどまってくださるからです。 正しい行い、模範的な生活、人々から尊敬されるような生活、これは私たちの人間の修養や努力の産物ではなく、御霊の実なのです。御霊の実は愛、喜び、数々の道徳的な実を結んだ結果、キリスト様らしい生活をするようになった。キリスト様らしい生活をするということが世間の人々には面白くなかった。皆さんどうですか？家庭の中で、職場の中で、クリスチャンという名のために人から非難を受けているでしょうか？いや、人から非難を受けることを恐れて、業にいれば業に従え、未信者の世界では未信者らしく振る舞って、まあ風当たりがないようにしてはおりませんか？キリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。私もクリスチャンの端くれと人々から言われるようになった。やはり私どもはそう、クリスチャンとしての恥ずかしみを受けることは誇りである、喜ばなければならない。またいろいろこの中に意味があるんですが、ちょっと前に帰りまするが、この13節にはキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。まあ私はこの度の震災とこのペテロ時代の悩みと試練と実際の信仰生活の応用をお話をしております。大変な地震でした。名古屋でも震度4でした。びっくりしました。一体何が起こったんだろうと思いました。まして地震の震災地本家本元の皆さんは生きた思いはなかったと思うんです。しかし私はこの地震によってクリスチャンは目が覚めた。さっきは物質的な欲望から性別されて神様のみを見上げるということと、もう一つイエス様の再臨は近くなったんだ。マタイ伝の24章を見ますると、イエス様がおいでになる時の印は地震、疫病、民は民に争い、国は国に相歯向かいという、ただ単なるところの自然現象ではない、海の苦しみの始まりだ。イエス様はそうおっしゃいました。これは大変なことだ。イエス様はおいでになる、注意しろ、準備しなさいというイエス様のお知らせだと、ご聖霊が御言葉を開いてくださると、世の中のイエス様を知らない、ご聖霊の導きを知らない、例えば村山首相は、わしの時に限ってなんでこんなことが起こったんだろうと言わざるを得ない。しかしクリスチャンは、ああイエス様のお言葉がいよいよ成就する時が来た。皆さんはいかがでございましたでしょうか？この地震、起こりくる自然界のこと、天変地異、偶然ではない。空のスズメが一羽地に落ちるのも神のお許しがあるからだ。まして神は地を人の住みかとしてお作りになったと書いてある、この地球が、この地面が揺れ動いて大変な第三次が起こったという。確かに私ら名古屋ですから被害を受けてないからこんなことが言えるんだとおっしゃる方もあります。しかしそれは被害に遭わなかった地方の人々よりも真剣に聖書の予言の成就、神の言葉の成就、この一切は全知全能の神様が握ってらっしゃるんだ。そうだ、私は神を信じている、神に愛されている、たとえ不幸にも一切のものを失っても我らのために 我らの国籍は天にあり、振るわれないところの天の神殿神事が約束されている、その御言葉が現実に心の中に臨んでくるとき、悩みにあったこの中で喜び喜べ、そうだ神様主よ、大きな犠牲を払って私にこの神の御言葉の現実性と予言の成就と真理を教えてくださいました。今までは聖書の言葉、ただ聖書に書いてあるぐらいに思っておりましたが、聖書は本当です。天地は過ぎゆかんされど我が言葉は過ぎゆくことなし。皆さん、転んでもただで起きない、これがクリスチャンです。家を失い、何もかも失いながら、何もかも心の希望を喜ぶまでも失ったとするならば、本当に惨めじゃありませんか。しかし一切のものを失っても失わないものがあった、信仰です、御言葉です。そうだ、この地上は仮の宿だ、アブラハムもそう言って天を見上げた、本当に実感した。アブラハムの物語が聖書に書いてあることは本当だとご聖霊は私にお示しくださった。この世は旅の空だ、我らは地上の旅人だ。今までここの地球上に永住ができると思ってた大きな間違いだった。災い転じて福となすとことわざにもありますが、キリスト様が私たちにそういう御言葉の目を開けてくださった。そしてさらにそういうことによりまして、私どもはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。これはイエス様のご再臨のことを言ってるんです。地上でそのような信仰の深い体験、ご聖霊のお取り扱いを受けて信仰が性別されていく時に、イエス様のご再臨の時に本当に本格的に喜ぶことができるんです。人々はこの地上の金や宝物を持って喜んでおります。その喜びがなくなる時が来るんです。人のひとたび死ぬことと死にての地裁きを送る、番狂わせがある。人生はこの世が全てではない、後編がある。その後編に行った時、本当の喜びを持つのはこの我々である。イエス様はそういうことをあるところで教えておられます。70人の弟子たちが、12人の弟子じゃないんですよ、12人の弟子はイエス様の直弟子、70人の弟子はこれはおそらく神道伝道者の方々でしょう。70人の人が2人ずつで使わされて伝道に行った、素晴らしい成功した技が現れた、喜んでイエス様のもとに帰ってご報告をしました。その時イエス様は何とおっしゃったか、ルカ伝十章17節から20節お読みします。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った、主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもさえ私たちに服従します。イエスは言われた、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる方にあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。その前に弟子たちが九章のところでは転換の子供を癒すことができなかった12人の弟子たちがですよ。ところがこの70人の2番手の弟子たちがイエス様の力を受けて、イエス様がこうおっしゃった、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。12人の弟子たち以上の 奉仕、働き、成功を遂げて帰ってきて、彼らは喜んで喜んで、17節、さて、70人が喜んで帰ってきて、こう言った。主よ、あなたの皆を使うと、悪霊どもさえ私たちに服従します。大成功でした、この伝道は。しかし、イエス様は何とおっしゃったか。20節、だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。伝道して奉仕をして成功した人はうまくいかないと失望落胆する傾向があるんです。物事が順調にいった時ならば誰でも喜べる。物事がうまくいかない時でもなおも喜べるのが、これがクリスチャンなんです。弟子たちは成功して喜びました。次の時に行ったら技ができなかったら、なんだイエス様何も助けてくれなかった、イエス様が蛇やサソリを征服する力を与えるとくださったけど何もできなかったという不信仰や失望に落ち込むのであります。私はクリスチャンでありながら神様に別に深い罪を犯したわけじゃないと思いますのに、グラグラと家が倒れてしまいました。ああ信仰してもダメですと、結果の悪しきを見て信仰心を失う人がなきにしもあらず。だからイエス様、成功を喜ぶな、失敗に悲しむな、何時らの名が天に記され、天に命の文に名が記されていることをこそ喜びなさい。神様から愛されている皆さんよ、イエス・キリストを救い主と信じたあなたは天の命の文に名が記されていることを見失わないように。これを見失うと大変だ。聖霊によって天に記されておる。そしてやがてキリスト様のご再臨の時、栄光の現れる時に喜び踊ることができる。その命の文を取り上げて御使いが読み上げる。イエス様がそれをそのものを身元に引き寄せる。黙示録の3章を見てください。この命の文に名が記されているものは地獄に行かないと黙示録の中には書いてあるんです。がしかし今のお話にちなんで黙示録の3章の5節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、そして私はこの名を命の書から消すようなことは決してしない。喜びなさい、あなたの名が天の命の文に記されているんですよ。サタンも何も誰もこの名前を書き消すことはできないんです。それを見失ってはなりません。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。皆さん、天に名前が記されているならばそれで十分なんです。イエス様がやがて天上の会議で誰それ名前を呼んで天の御国に前で言い表し、御国に携え上げられる。この命の文に名が記されておりまするがゆえに喜べるんです。皆さん、実は私はこの御言葉を1月ほど前に与えられたんです。伝道してもなかなか思うようにいかんな、失望します。その時 イエス様はこの御言葉を開いてくださったんです。何時らの名が天に記されていることを喜びなさい。あ、そうだ、全てのものは失っていくんだ。しかし十字架を信じた私たちは、ご聖霊の固き筆を持って、鉄筆を持って、金剛石の鉄筆を持って、神の命の踏みに記されておる。モーセは十戒が与えられた時、あれはモーセが最初の時は書いたのではなくて、神様が直接石の板に十戒を書いたと書いてありますですね。神様がご聖霊のその金剛石の鉄筆を持って、命の踏みに私たちの名を書き記してくださっておるから、喜びましょう。この命の踏みに名が記されたことを誰も隠すことができない十字架の欠板が押されておるんでございます。こう考えましたら、皆さん、大震災にあった神戸の方々は、震災に遭わなかった人々よりも信仰に恵まれて、おそらく喜べるはずなんです。私もそのことを悟らせていただいて、もし自分の身にどのような方が起こっても、そうだ、神から愛されキリスト様の少しでもお苦しみの一端をも見合わせていただける。このペテロの文の2章には、キリストは私たちにその足跡を残されたと書いてあります。ですから起こりくることを怪しんではいけません。偶然に物事は起こらないんだ。ある団体は地震兵器で地震が来たと言って、なんだか子供のようなこと言っています。聖書ははっきり、キリスト再臨前の海の苦しみの中にこういうことが起こると書いてあります。まともに私たち御言葉を信ずるところに、神様の不思議なる御心が悟らせていただいて、慌てなくなるんです。ですから私たちはどのような中にあっても、我らと共に常に生きていらっしゃるイエス様を見上げたいものです。あの詩編の23編には、たとえ仕掛けの谷を歩むとも災いを恐れし、何時我と共にいますばなり。そうだ、一人ぼっちで死の影をさまようことがあっても、イエス様が一緒なんです。まあこの度の家が倒れた中で、夫と妻が下敷きになって、主人は一生懸命出そうとするけれども、出そうことができない。日が迫ってきた。お父さんいいから行って、お父さんいいから行って、その声が耳から離れないと新聞のコラムに書いてありました。事実でしょう。あるいは朝日グラフに、菅原の焼け跡で一人の女の方が お骨を拾っておった。それをアメリカの人々が見て大変感動して、なんか現金来たということもありますけども、ああ皆さん、この地上はいろんなことがありまするが、恐るるなかれ我なんじと共にあれ。イエス様が一緒であるならば、皆さん喜ぼうじゃありませんか。ある人が夢を見ました。皆さんもこの例はご存知かも分かりません。イエス様と一緒に砂浜を、道を歩いておりました。後ろ見るとイエス様の足跡、私の足跡がこう4つ並んでくるんですね。あるところに行くとたった2つしかなくなった。振り返ってみると、それは私が一番人生のどん底の悩んでおった時だった。その私が一番悲しみと絶望のどん底の時に、私だけ一人で歩いておった。イエス様はいつも私たちと一緒だというのに、悩みの時は私だけしか歩かなかった。イエス様、あなたは白杖です。ところが イエス様おっしゃった。あの時はな、あんたを私がおんぶしとったんだよ。だから足跡は私の足跡だけだ。そして楽になったからまた降りて歩いたんだという話があるんですが、これは例え話ですね。私どもは人生で一番悲しい苦しい問題の時は、決してイエス様はあなたをみなしごにはしなさらない、我なんちと共にあり、イエス様が、いや、おんぶに抱っこなんですね。私たちは罪さえも許して天国へ背負っていってくださるというイエス様が私たちの側にいつもついてくださっているから、私どもは喜べるんです。神に愛する者たちよ、神様から愛されている者たちよ、十字架の愛を忘れては何もかも狂ってしまいますよ。そして私どもがこのイエス様のに従って悩みの中に行くときに、まあこの14節では、キリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです、なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださる。神の御霊、シェキナの栄光、旧約の幕屋の上にはいつも雲がたなびいておった神の臨在が、そのように今申しましたように、ご聖霊に導かれていくクリスチャンには神の臨在、不思議なる、まあ日本流で言うなら御光が咲いている。未信者の人々が、あの人ちょっと違う、あの人キリストさんだ、世の中の人がキリストさんだというようになるんです。栄光の御霊が、心の中にいらっしゃる御霊が、御霊がこの人は私の信者だと、もう神様が自慢を始める。栄光の御霊がその人のゆくゆく人生の上にいつも輝いてくださる。聖霊の歩みということですね。さて、そこでまあお話も最後にしますが、大事なことが一つある。恵まれたクリスチャンが落ち入りやすい落とし穴がありますよ。それだけは心得とってください。恵まれたクリスチャンがつい熱心のあまり、クリスチャンらしからざる行動をする。これが15節にあるんです。あなた方のうち誰でも人殺し、盗みと悪を行う者、みだらに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。人殺し、まさかクリスチャンが人殺しなんかしません。いえいえ、神様を信じている熱心な人が人殺しを平気でやるんです。パウロはそうでした。自己流の熱心、私が正しい、私は立派だ、他のものはみんなダメだ、つい傲慢になり排他的になって、私だけが絶対的だ。宗教というものはしばしばそういう傾向に落ち込む。オウム真理教が拉致監禁人殺しを平気でするのは、自分たちの宗教のためならそれは善だと言い始めた。パウロもユダヤ教のためにはクリスチャンを迫害することを殺すことは善だと考えた。我々宗教を信じている者が陥りやすい傾向、その宗教の、まあ、どこまでますか、教理、それが絶対的だと思い始めると、今度は自分に従わない者に対していろいろ策略を練って、しまいには人を殺すようなことになる。注意しなきゃなりません。人殺し、盗人、悪を行う者、みだらなる者、まあ、ありますか、このみだらなる者、他人に、みだりに他人に干渉する者とあります。このみだりに他人に干渉する者というのは、他人を監督するという、まあ、言語の意味があるということです。で、それは乱れに他人を干渉する。信者が他人の家庭や社会や経済の中に頭を突っ込んで混乱する、させる、おせっかい、 つい熱心のあまり自分の義憤に感じて、あの人もこのようにならなきゃならない、この人もこのようにしなきゃならないと勇み足で帰って他の家庭や他の人を破壊するような乱れに他人に干渉するような行き過ぎがあってはいけない、おせっかいがあってはいけない、内政干渉してはならない、祈ることは大事なんですが、やはり教会生活あまり干渉、乱れに干渉しては帰っていけません。信玄の中に乱れに人の家に行く者はうんぬんということがあります。朝も晩も昼も入り浸し、これじゃ嫌われます。やはり節度があるんですね。熱心はいい、私は聖霊に満たされたはいいけれども、御霊がお許しにならない範囲のそういう熱心さはかえって人の家庭や人の生活や信仰を邪魔しますから、そこは皆さん祈りましょう。御霊は我々に語るべきことを教えてくださる。私たちは自分の直感でいいと思ったから、それがかえって人に迷惑になったり人を困らせることもなきにしもあらずですから、そういうことを御霊に満たされた人は注意しましょう、こう教えております。そして要は最終的にはどういうことがあろうともイエス様の足跡を踏みなさい。イエス様は十字架の上で罵られても罵り返さず、脅されても脅さず、正しく裁きたまをお方に身を委ねました。最後は父なる神様に一切を委ねた、そのイエス様のように。19節、ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は善悪この尾にあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。最後は祈りによって神に任せて、矛盾もあろう、疑惑もあろう、悲しいこともあろう、情けないこともある、本当に悔しいと思うこともありますが、そういう時こそ創造主なる神にお任せしましょう、お委ねしましょう、ご聖霊の慰めをまずいただきましょう。そうするならばイエス様があの十字架の上で敵を愛して祈っていかれたような聖霊に満たされたクリスチャン生涯を私どもも全うすることができます。このようにペテロは12節から19節に進めております。どうぞ御言葉によって私たち皆さん、どうぞこのああいう話をした、こういう話をしたというのではなくして、御言葉に自分自身が前に、御言葉の前にひざまずいて、そして御言葉がご聖霊が御言葉を通して悔い改めなさいとおっしゃったならば、心の静かなる声に従ってはい、改めなさいとおっしゃったならば、はい、わかりました、そうします。これがご聖霊に忠実なご聖霊の導きを受けるご生涯でございます。どうぞご聖霊が皆様にいつもとどまって、そして働いてくださるようにお祈りをいたします。恵み深い主よ、皆をあがめ感謝をいたします。何じら世にありては悩みあり、されど王を叱れ我すでに世に勝てり、生きて いるという証拠は悩みがあることです。死んだ人には悩みはありません。霊的に生きている人は信仰の悩みがありますが、しかしこれは主の恵みであり賜物でございますることを感謝いたします。いろいろなことが今後も起こるはずでございますが、異なる人として怪しむことなく、こういうことを通して素直に神様あなたの愛と最善を信じてお従いができますようにお願いします。ご聖霊がお一人一人の上にさらに勝る御恵みを注いでください。 主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ならそこまでにいたします。渡辺先生どうぞお願いします。
あ、すいません森さん。本当にこの午後の聖会も毛利先生を通して、素晴らしい、御言葉の、解説あるいは進め聖霊様がその中に語ってくださったことを、私自身も感じました。本当に感謝でございました。では賛美いたします。聖歌の615番をお歌いします。615番、重くとも慣れが十字架、重くとも慣れが十字架、担いゆけ笑みもて、試みに愛し人々、助けうる時あらん、笑みをたたえて感謝抱きて、十字架を担え、神より報いをば受くべし。二節。長立ち場悪しく見ゆる日、祈りせよ静かに、信仰の弱き人おば、励まして立たしめん。三節。長まきし種は消えしや、望みをば主に置け、歌声も高く刈り取る栄の日間近し、笑みをたたえて感謝抱きて、十字架を担え、神より報いをば受くべし。試練という項目の中の歌であります。苦難の中の喜びというメッセージを思い出しつつ、またこの賛美をお歌いしましょうか。はい。重くと2、3。
重くとも慣れが十字架、担いゆけ笑みもて、試みに愛し人々、助けうる時あらん、笑みをたたえて感謝抱きて、十字架を担え、神より報いをば受くべし。
もう一回一節から。
重くとも慣れが十字架、担いゆけ笑みもて、試みに愛し人々、助けうる時あらん、笑みをたたえて感謝抱きて、十字架を担え、神より報いをば受くべし。
二節。
長立ち場悪しく見ゆる日、祈りせよ静かに、信仰の弱き 人を励まして立たしめん。笑みをたたえて感謝抱きて十字架を担え神より報いをば受くべし。
三節。
長まきした根は消えしや望みをば主に置け。歌声も高く刈り取る栄えの日まじかし。笑みをたたえて感謝抱きて十字架を担え神より報いをば受くべし。
もう一回一節から。
重くともなれが十字架担いゆけ笑みもて。心身に愛し人々助けうる時あらん。笑みをたたえて感謝抱きて十字架を担え神より報いをば受くべし。
二節。
長立ち場足く見ゆる日祈りせよ静かに。信仰の弱き人は励まして立たしめん。笑みをたたえて感謝抱きて十字架を担え神より報いをば受くべし。
三節。
長まきした根は消えしや望みをば主に置け。歌声も高く刈り取る栄えの日まじかし。笑みをたたえて感謝抱きて十字架を担え神より報いをば受くべし。
ではご一緒にお祈りくださいませ。
そして幸いなら聖火に大元気に染みのでここを終わることができました。本当に神様、何ちゅうように相手は願いにありと再度王子から呼ばれつで勝てりと仰せなさい。
でも主イエス様を仰ぎ、天国を仰ぎ、北いたも主の御祭りを望みつつ、この主を生活、全うさせてくださるようにお願いをいたします。そうそう、豊かな恵みの終わりをおしまして、神様のご大事とそれこの前の教団生成教団をはじめ、本部教会、各地方教会ともどもに祝して皆さんを進めてくださることをお願いいたします。誠に今の日祈りと願いと
では以上をもちまして、5月3日今日の午後の聖会を終わることにいたします。この度は聖会は午前と午後、しかも今日と明日2日間が聖会となっております。一般の方々は明日午前10時から聖会が開かれますから、どうぞ励んでご出席くださるようにお願いいたします。では黙祷をしまして終わりましょう。
何？いいじゃん。